先週は100周年の記念集会を主の恵みのもとに終えることを許され感謝をいたします。記念宣言と100周年以後のビジョンを朗読し、また吉田隆先生から説教と講演の言葉をいただきました。これらの言葉が命を持つ言葉として、100周年以後の教会の歩みを聖霊なる御神の命の息吹のもとに導く言葉として私たちの教会に定着をし、また教会のこれ以後の羅針盤となっていく、そのことを祈り求めたいと思います。先々週に続いてマタイの福音書の9章18節から26節の御言葉に聞きます。ここに2つの出来事が記されております。一つは12年もの間出血の病に苦しんでいた女性の癒しの御業、もう一つはある指導者、この指導者とはユダヤ教の礼拝堂を管理する務めにあった人ですが、この会堂管理者の娘を主が死から命へと呼び戻してくださったその御業です。先々週は出血の病に苦しんでいた女性の癒しの御業について見ましたので、今朝は街道管理者の娘を命へと呼び戻されたその御業をご一緒にあげたいと思います。先々週も申しましたが、この2つの出来事は共に1つのことを語り示しています。信仰とは何か、主イエスを信じるとはどういうことか、そのことを2つの出来事は共通して鮮やかな仕方で語り示しているわけです。12年もの間病に苦しんでいた女性は背後から密かに主イエスに近づいて主の服の房に触れました。それは主イエスが必ず癒してくださると信じたからです。そこに彼女の信仰を見ることができたわけです。そして主イエスはあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃになったわけです。今朝の街道管理者にも主イエスを信じる信仰を見ることができます。その信仰について確かめたいと思います。18節であります。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください、そうすれば生き返るでしょう。愛する娘がたった今息を引き取った。この娘は12歳であったと伝えられています。まだ12歳の娘を失ってしまった、この悲しみがいかばかりのものであったか、計り知ることができないわけです。イエスがこのようなことを話しておられるとあります。このようなこと、これは14節以下で主イエスが婚礼の席、花婿を迎える喜びの宴について語られながら、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければならないと仰せになった、そのことを指しているわけです。そういう話を主イエスがしておられるところに、私の娘がたった今息を引き取ったという知らせが告げられたわけです。これは結婚の祝いの席上に訃報が飛び込んできたような状況です。ともあれ、主イエスはこのことをお聞きになるとすぐにその場から立ち上がられて、娘の父親、街道管理者の後について行かれたわけです。最愛の娘が死んでしまった、そうした状況に直面したなら、普通は諦めてしまう、望みを失ってしまう。私たち人間にとって死の壁はあまりにも厚いからです。死の力はあまりにも大きいからです。死の力にだけは誰も近づくことはできないと世の人々は思い込んでいるわけです。しかしこの街道管理者はそうではありませんでした。彼は主イエスが来てくださって死んだ娘の上に手を置いてくださるなら、娘は生き返ると信じたわけです。つまりこの方には 死を命に変える力があると信じたのです。人間存在にそうした信仰、そうしたことを信じる力が与えられたとすれば、それはもう上からの力に預かったというほかはないわけです。そして彼が信じた通りになったわけです。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をお取りになった。すると少女は起き上がった。25節です。父親の信仰が彼自身を救い、また愛する娘を救ったわけです。聖書は私たちに、人は主イエスを信じる信仰によって命を受ける、救いを受ける、このことを告げています。そして出血の病の女性の癒しとともに、この出来事もその真理を明確な仕方で語っているわけです。23節24節です。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。当時どこかの家に死者が出ると、笛を吹く者たちや、いわゆる泣き女たちが雇われて、その葬儀の席を盛り上げるパフォーマンスをしていた。それが習慣であったようです。けれども、主イエスはそうした人々をその場から締め出されたわけです。そして、お世話になりました。少女は死んだのではない、眠っているのだ。これを聞いたその場にいた人々は主イエスを嘲笑った。なぜ嘲笑ったのでしょうか。神を知らないからです。この世や自分たちの常識をはかりとしていたからです。そうである限り人はそこから一歩も出ることはできないのです。人間を超えた神の力を知ろうとしないときに、永遠の神の恵みの力を知ろうとしないときに、人々は神を嘲笑います。しかしここに全く対照的な姿勢を示した一人の人がありました。街道管理者であります。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。ここに信仰があるんです。主イエスは父親の信仰にこのようにお答えになります。25節、群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をお取りになった。すると少女は起き上がった。宗教改革者のジャン・カルバンは、信仰とはキリストを知ることであるというふうに言っています。しかも、キリストを正しく知ることであります。キリストを正しく知る。キリストを曇りなく鮮やかに見ることができるように、私たちの目に目薬を塗る。その時に何が見えるのか。死んでいた人が起き上がる。その姿を目の当たりにするのです。そのような主の御業を見ることができるというのが信仰の力であります。信仰とはキリストを知ることでありますが、しかしキリストを知る知り方というものがあります。つまりただ単にキリストを頭の中だけで知るということにはそれはとどまりませんし、聖書や教理の知識が豊富であるということは必ずしもそのことと結びつくわけではありません。つまりキリストを知るということは私たちの側で知るということではなくて、キリストが示してくださった真理を知らしめてくださるということで、そこでは人間はいつも受け身であります。そして聖書において知るということは生きるということ、命ということと結びついています。ですからキリストを知るということはキリストを生きることであり、それはキリストを告白して我が主我が民と告白して生きることである。 そのようにキリストを告白して生きることによって、その信仰によって人は変えられていく、新しい人間に変えられていくわけです。それがこのキリストというお方のもとで死んでいた人間が起き上がる、命に変えるということであるんです。ローマの信徒への手紙の4章で使徒パウロは、神様が死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる方であると語っています。そして旧約聖書の創世記に出てくる信仰の父アブラハムは、この神を信じる信仰によって希望する術もなかった時になおも望みを抱いたと言います。命の源である神に結ばれる時に、死を破って永遠の命によみがえられたキリストに結ばれて生きる時に、人は誰でも死を超える神の命を見ることを許される。そして信仰によって起き上がる。死んでいた人間が生き返るなどということがあるのかと、私たちもまた主イエスを嘲笑うのでしょうか。人がその段階にとどまるというのはあり得ることです。アブラハムも彼の妻であったサラも、そのことについては嘲笑ったわけです。神を嘲笑ったわけです。私たちはもう老夫婦で子供が与えられるなんていうことはありえないと、あなた方に子孫が与えられるという神の言葉を聞いて神を嘲笑ったわけです。そこで聖書が私たちに教えるのは、神の知識、神を知る知識の持っている力を知るべきであるということです。ここに記されていることはまさに本当のことであって、信じる者は神の栄光を見る。死んでいた娘が目覚めて起き上がった、そのことにより神の栄光が表されました。この朝共に確かめたいのですが、このことは街道管理者と彼の娘だけに起こることではありません。主イエスを信じるすべての者たちに起こることです。ヨハネ福音書11章25節、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。街道管理者の娘に起こされたことは、私たちの一人一人にも起こされることであります。私たち一人一人の現実ともなることであります。なぜなら私たちには信仰が与えられているからであります。街道管理者の娘は死んでいたのに命に変えらされました。少し前のことでありますけれども、朝の祈祷会に集われた方たちと祈祷会の後の語らいの中でもお話ししていたことですが、この娘をよみがえらせた主イエスの御業について、ある説教者がこのように問いを立てています。この時にはこの娘は命に変えらされたのだけれども、しかし彼女もいつかは死ぬことになっただろう。それから例えばヨハネによる福音書の11章に出てくるマルタとマリアの兄弟ラザロも、主イエスによって命に変えらされたのだけれども、ラザロもやはりいつかは死ぬことになっただろう。そして私たちの一人一人もやがて死ぬことになるのは確実なことである。だとすれば、主イエスはこのように街道管理者の娘を、またラザロを命に変えらされたというのは、ただこの時だけの一時的に表されたに過ぎない栄光であるということになってしまうのだろうか。こう問いを立てた後に、この説教者はこう答えます。そこでこそ私たちはよみがえられたキリストを仰ぐ。よみがえられたキリストこそ私たちにとって、またすべての人間にとっての 最後の最後に仰がれるべき方である。よみがえられたキリストを知り、この方に結ばれて、この方のもとで生きるということ、そして死ぬということ、そのことこそが全ての人間にとって最後の最後に残ることなのである。私たちもやがて地上の生涯の終わりの時を迎えます。私たちがこの地上で何を成したのか、どのように真剣に責任を持って神の前で御言葉に従って生きてきたのか、もちろんそのことは最後の審判の折にキリストから問われますが、その終わりの時、その究極的な時に問われるのは、よみがえられたキリストを信じる信仰であります。いつどのような仕方で私たちは地上の生涯の終わりを迎えるか、誰も分かりませんけれども、どのような形でそれが来ようとも、終わりが来ようとも、大切なことはその時私たちの眼差しがどこを見据えているのかということです。やがて過ぎ去る消え去るものにもっぱら私たちの眼差しが注がれているのか、それともよみがえられたキリストを仰いでいるのか、私たちの存在が、私を信じる者は死んでも生きると仰せになるこのお方にしっかりつながっていること、固く結ばれていること、このことこそが大切なことであります。そしてそれこそが永遠の命の重みをしっかり受け止めて正しく測ることができる、そうした信仰に生きるということであるわけです。一つのことを申し添えて終えたいと思います。これは先週吉田隆先生が語ってくださったこととつながるかもしれませんが、信仰というのは私が自分のために積み上げた何者かではなく、私の器を自分で満たすための何者かでもなく、あるいは私が誰かのために自分の力で何かをしてあげた諸々の事柄ということでもなく、そうしたものは聖書によればキリストを正しく知る知識に基づいたものではないわけです。自分たちがやっただけのこと、ただ自己満足に終わるだけのことで、そこではキリストは仰がれていないし、キリストに信頼されてもいないんです。宗教改革者のジャン・カルバンは信仰を管に例えています。またコリント第二章の4章でパウロは信仰を器、人間存在をキリストの宝を盛り込む土の器になぞらえています。管といっても器といっても意味は同じであります。つまり管そのものは、器そのものは空虚である。管は空でなければならないんです。そこに何かが入っていて詰まってしまったら、管としての役割を果たすことができないんです。管が空であるときに、あるいは器が空であるときに、そこにキリストが通られ、そこがキリストの命によって満たされるんです。つまり、管自身に力があるのではなくて、通って来られるキリストに力があるということを語り示すために、カルバンは信仰を管になぞらえた。その上で先ほども申しましたように、カルバンは信仰とはキリストを知ることであると語るのです。キリストを知る、私たちはキリストを知るということに曖昧な仕方で取り組むわけではないし、まさに知ることに命を懸けてキリスト者として生きるのです。それは礼拝のただ中に聖書の朗読と説教において、つまり言葉において、聖霊においてキリストが臨在されるという確信につながることです。そうであれば言葉を学ぶこと、語ること、聞くこと、 そうしたことに私たちは真剣に取り組まざるを得ない。これは教会の本質に、信仰の本質に関わることであります。キリストを正しく知る、キリストという方についての正しい知識を得る。信仰に生きる者たちは自分たちが管であるということをわきまえています。よく理解したいです。キリストが私のために成し遂げてくださった御業、キリストが私のために死んでよみがえってくださった事実、それほどまでにこの私を愛して私の命を尊んでくださったということの事実、これが信仰者たちのすべてなんです。これ以外私たちの拠り所はないんです。そのことを知ることこそが信仰であって、キリストを正しく知る、聖書の救いの真理を知る知識なのです。そこに私たちの喜びがあり、また命がある。ここに記された二つの御業はそのことを誠に鮮やかな仕方で私たちに示してくれているわけです。この出血の病をに苦しんだ女性と、この娘を命に返していただいた父親は、私たちが習うべき信仰の模範であります。祈ります。主なる神様、主イエスの眼差しが私たち一人一人にも注がれていること、主に定められた人間に命を与えるよみがえりの主の力が私たち一人一人の命をも生かしてくださっていること、その大いなる恵みを確かめ合い、また分かち合うことの中で主の食卓につながらせてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。